皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日でね、今年の放送も最後になりますので、ちょっと今年を振り返るお話をさせていただきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。そうですね、もう本当に今年はですね、気候の危機が、世界中で起こって、多くの方々が犠牲になってしまった、あるいは引き続きね、大変な思いをされているっていうのがあるんですけれども、今年も夏、熱波、洪水、逆に干ばつであったり、巨大台風なんかもね、襲ったりということで、温暖化がなければここまでひどくなかっただろうというね、ところで、もう随分とね、あの気候の危機っていうところが、どんどん進んでいってしまっている、まさにね、気候地獄に向かっているというような表現まで、されているところなんですけれども、極めて、パキスタンの被害っていうのは大変なね、ところがあったので、こちら随分とね、私たちも心が痛んでいるというようなところもあるんですけれども、それだけではなくって、やはりね、世界中で、いろんなことが起こって、日本もね、一言ではないなっていうのが、今年のね、気候危機状況かなというふうに思います。で、年の初めにはですね、それに関して、いわゆる IPCC ね、世界の科学の的な知見を集めた報告書 AR6 ね、第6次評価報告書のワーキンググループ2と3のね、報告書が発表されたというようなこともあってですね、今年の秋にはその統合報告書、2021年夏に出たワーキンググループ1と合わせて、統合報告書が出る予定だったんですけれども、ちょっとね、こちら遅れまして、2023年になるというような形で、伝えておりますので、こちらの方ね、 IPCC の、第6次評価報告書、統合報告書がね、また2023年には出てくるというようなことに、なります。はい。で、ですから、このあたりね、ますます気候の危機がどうなっていくのか、そして私たちは何をしなければいけないのかっていうね、ところがね、しっかりとね、こうね、伝えられたらいいかなというふうに思いますけれども、で、2022年はね、引き続きコロナの影響がありまして、私たちの働き方、あるいは、生活の仕方、いろんなことがね、影響を受けた中で、 CO2 の排出量なんかもね、変わってきていると、最初のね、2020年は、大きく排出量が減ったりしたんですけれども、やはりね、反動ということで、増えるところもあり、あるいは地域によっては、家庭部門ね、やっぱりこう増える、お家にいる時間、日数が増えるということで、家庭部門での排出が増えるというようなこともあるかなということで、いろんな、ね、影響があるんだろうなというふうに思います。当然ね、まだまだ、随分とこうなんか、慣れてきたっていうところはあるんですけれども、深刻な、ね、病気であること、感染症であることは間違いないかなというふうに思います。で、もう一つ大きかったのが2022年、やはりウクライナ危機っていうんですかね、ロシアによる侵攻があって、で、もちろんそこでね、非常にこう苦しい思いをされている方っていうのは、もう我々が想像できないほどのことかと思うんですけれども、世界的なエネルギー価格の高騰であったり、食料への悪影響であったりね、ということがあって、非常に我々も影響を受けているわけなんですけれども、こちらね、一時的な本当なエネルギーの大変な状況を踏まえながらも、ね、やはりやっぱり再生可能エネルギーとかね、省エネをしっかりしていかなければいけないなという方向性をね、加速しているんじゃないかなというふうに思いますので、化石資源ない日本でこそ、 もっともっと、ね、本気で省エネや再エネを、ね、やっていかなければいけないなというふうに改めて、思っているところではあるのですけれども、ちょっとこの政府の方はそっちの方向に向かっていないようなところがあってですね、特にもう年末、こうね、原子力をね、こうまあ、さ、なんて言いますかね、まあ、こう新増設するとかですね、稼働させるとかも非常にね、省エネ再エネとは反対の方向に向かっているようなところがあって、まあ、いろいろこちらは原子力も本当に問題だらけなんですけれども、一つ言えることはこれほど高いものはないということなんですよね。社会にとって私たちにとってこんなにねコストがかかるものはない、それも長期間ということなので、やはりこう私たちはどんな理由があろうともですね、選択すべきものではないんだろうなというふうに思いますし、これを進めれば省エネや再エネがね、滞ってしまうということもありますので、2022年、これまあね、エネルギーの危機を踏まえてちょっと逆の方向に向かってしまうというのは良くないことかなというふうに思っているところであります。で、11月にはね、毎年開かれています COP の会議、気候変動枠組み条約のね第27回目の会議がエジプト、ね、開かれたということであります。まあ、こちらの方は、ね、比較的新しい、まあ、情報なので、ね、記憶に新しいかとも思いますけれども、この中でやはりその、ね、気候変動によって、損失損害ロス&ダメージというふうに、ね、言われていますけれども、それを受けた受けている、これから受けるところにどうするかということで、その基金が、ね、できたっていうのが大きな、前進だったというふうに、結果としてね、COP27 の結果として進められているところがあります。で、対策もね、1.5 度を、ね、目指しましょうというところはね、こう堅持されてですね、そちらに向かっているんですけれども、これをどうね、実施するかっていうところが、今一つ進めなかったかなというようなところはね、言われているわけなんですけれども、まあ、COP28 がね、UAE でね、開かれるっていうようなところがあるので、まあ、こちら、ちょっとこうね、産油国みたいなところがあるので、どういうふうに向かうか、ちょっとね、わからないところはあるんですけれども、UAE といえどもね、2050年脱炭素表明はしていますので、こちらまたね、COP の会議で世界的な約束が、まあ、進むってことをね、期待したいなというふうに思います。で、同じようにですね、COP15 こちらの方は生物多様性条約なんですけどもね、これは15回目の締約国会議っていうのがカナダのモントリオールで12月に開催されたということなんですよね。で、こちらの方なかなかね、気候変動枠組み条約ほどこう報道は多くないわけなんですけども、2030年までのある新たな生態系の保全目標が採択されたということなんですよね。ですから、まあ、こちらの方もですね、気候変動枠組み条約とこう合わせてですね、解決に向かわせていく必要があるな、より一層ね、両方重視していくということがね、こう確認されてきているんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、こちらの方ね、2年に1回ということなので、気候変動枠組み条約が COP の27、そして生物多様性条約が COP の15ということであったので、まあ、こちら両方ね、まあ、世界全体で協力して進めていくことが必要かなというふうに思います。で、私たち気候ネットワークもですね、活動はこれまで通り、国際、国、地域3つのレベルでね、やってきたということなんですけども、2022年の、重点活動というのは脱炭素地域づくり、それから、石炭ゼロ、ね、2030年までに、それから再エネ 100% を目指すというようなところと、気候コミュニケーションということでね、気候コミュニケーションガイドを作ったり、それをね、元に、セミナーをしたりということもありました。まあ、こちらの方ね、大きな、柱ということで、地域がね、脱炭素を目指す、それね、本当に、まあ、この2050年、脱炭素宣言をしているところは800を 超えているわけなんですよね。それをどうやっぱり実現するかっていうところ、それ私たちが一緒にね、実現したいなというところ、そのためにはやっぱり石炭に頼るんじゃなくって再エネね、増やしていくっていうところ、そのためのねコミュニケーションしていかなければいけないなというようなことで、この重点活動に取り組みました。で、この企業との、ね、対話ということでね、株主提案をして、それで、株主総会での提案ということもあるんですけれども、それをこう通じてね企業と対話していく、大きな企業、ね、こちらが、ね、変わっていく、脱炭素に向かっていくというような、ね、働きかけということも、できたということかと思います。当然これ十分ではないんですけれどもね、まあ、私たちの役割として、そういうこともやってきたということなんですね。それからもう一つは地域新電力との連携ということなんですよね。でこちらの方はまさに、ね、地域のエネルギー政策をどうしていくかということで、特に、京都府福知山市で、ねあるタンタンエナジーなんかが、ね、いろんなこう取り組みをしていく中で地域に貢献をしていく、それが、ね結構地域新電力の危機というような、ね、状況もあるんですけれども、なんとかそれを乗り越えながらですね、地域に貢献していく、再エネを増やしていく、そして再エネ電気を、販売していくっていうような、ね、ことに、取り組んできたということで、タンタンエナジーであるとか、あるいは、テラエナジーとかね、それと連携するような、取り組みなんかも行ってきたかなというふうに思います。で、11月にはですね、小水力発電全国大会が京都で開かれました。こちらの方はね、私たちというよりは、私たちが連携しているね、人々、団体とね、一緒になって、開催を、我々も協力をしたというところなんですけれども、全国からね、たくさんの人が集まってね、コロナ禍ということで、オンラインが、普通になっている中でこう、ね、京都で開催されたということで、本当にたくさんの人が、ね、集まって、熱気のある、ね、小水力発電、これからどうしていくか、ね、というようなことの議論ができたということで、こちらの方はね、アーカイブの動画が、ウェブに、掲載されていますのでね、またそちらなんかも見ていただいたらいいかなというようなことでね、今年もですね、脱炭素に向けて、さまざまなことがね、できるよということで、コロナの中ですごくね、忙しいというところはあるんですけれども、気候の危機が深刻化しているっていうのは本当にもうね、間違いないことであるし、それをやっぱり回避するね、取り組みを私たちしていかなきゃいけないなということなんですが、やはりね、さまざまな制度政策がね、ちゃんとそれに対応してないっていうのが今年の大きな課題だったのかなというふうに思いますので、2023年もね、よろしくお願いしたいというふうに思います。ということで、2022年の京都発温暖化防止はこれで終わりにしたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦天朗がお送りいたしました。それではまた来年お会いしましょう。さよなら。